この12章ではヨアシュが行ったことが記されてあります。一節を見るとエルサレムで40年間王であったとあるわけです。彼は比較的長くエルサレムを治めた王の一人であったわけです。なぜ彼は40年間治めることができたのか。それは二節を見るならば、ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えた間いつも主の目にかなうことを行ったとあるわけです。祭司エホヤダはこの神様に忠実な祭司であったわけです。そして彼が生きている間、そしてエホヤダがこのヨアシュを教える間はいつも主の目にかなうことを行った、まあ、言うなれば神様の御言葉があるときに忠実に神の御心を行っていくことができる。私たちは日々このように聖書を読むということは、神様は聖書を通して今も私たちに語ってくださり、そしてその神様の御心を明らかにしてくださるということであるわけです。ですから私たちが神の御言葉に従って生きる限り、神様は私たちと共におられ、また私たちを祝福してくださるということを私たちは見ることができます。御言葉は我が足の灯火と詩編にありますけれども、私たちはやはり日々この神様の御言葉をいただいて御心の中を歩まさせていただきたいと思います。しかし3節を見ると、ただし高きところは取り除かれなかった、民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていたという言葉が列王記には何回も出てくるわけなんですけれども、これは一体どういうことなのかというと、もちろんその犠牲を捧げるっていうのは神の神殿で捧げるべきであったわけです。ダビデが備え、そしてまたその子ソロモンが建てた神殿で犠牲を捧げるということが正しい礼拝であったわけなんですけれども、残念ながら偶像礼拝の影響を受けて、彼らはそれぞれ高きところを作る祭壇を作って、そしてそこで犠牲を捧げるということをそれぞれに行っていたということであるわけです。ですからそのために祭壇はどうであったのかっていうと、もうなんと破損をしていた。そしてその破損の修理のためにヨアシュは4節を見ると、主の宮に捧げられる聖別された金のすべて、すなわちそれぞれに割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられる金のすべては、祭司たちがそれぞれ自分の担当するものから受け取りなさい。神殿のどっかが破損していれば、その破損の修繕にそれを当てなければならないと言ったわけですけれども、残念ながらこの祭司たちは神殿の破損を修理しなかった。それでヨアシュ王はこの自分の担当する者たちから金を受け取ったものは全部神殿の破損にそれを当てなければならないと7節で言っているわけです。そして民からこの受け取ったものはもう全部修理に当てるということをしたわけです。9節を見ると、祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。こうして入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに入れた。ですからこの性別された金、割り当てを課せられた金とか、自発的に主の宮に捧げる金を神殿の破損に当てるということをしたわけです。そしてその金は全部10節を見るならばきちんと計算をされ、そしてお金は主の宮で工事をしている監督者の手に渡されたと11節にあります。そして全ては この神殿修理のために用いられるということになりました。15節を見ると、また工事する者に支払うように金を渡した人々が生産を求められることはなかった、彼らが忠実に働いていたからである。ですからもう言うなれば1円の狂いもなくきちんと工事を行う者たちに支払われて生産がなされていたということであるわけです。じゃあ祭司たちはどのように生活をするのか。16節を見ると、代償の捧げ物の金と罪の清めの捧げ物の金は主の宮に納められず祭司たちのものとなった。もともと祭司たちの取り分というのは代償の生贄、罪の清めの生贄、それがこの祭司たちの受ける分であったということはモーセの御書に記されてあったことであるわけなんですけれども、まあこの当時はそうした捧げ物がなされなくて、言うなればその代価、お金を持って支払っていたようであったわけです。ですからそうした者たちが祭司たちのものとなる、それで祭司たちは生活をするということであったわけです。しかし17節以降のところにはこの災いのことが出ているわけです。17節見ると、アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。もうじわじわと南ユダ王国もこのアラムの王によって攻められて、もう領地をだんだんと取られていってしまう。そのことがあって、なんとヨアシは主の宮と王宮の宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送ったとあるわけです。おそらくこの頃にはもうすでに祭司エホヤダはもう召されていたと考えられるわけです。そして彼は主の道に歩まない、また再び偶像礼拝に陥ってしまう。そのことはまた歴代史で学ぶことであるわけなんですけれども、20節を見るならばもう謀反が起こり、彼は暗殺されるということが後に出てくるわけです。彼は主の道を捨ててしまって、そして偶像礼拝に陥り、アラムの王に見つみごのをして生き延びなければならなかったという、その晩年が歴代史には記されてあるわけなんですけれども、また私たちはこのことから学べなければならないわけです。やはり御言葉に私たちは立っていく、神様の御言葉を日々読み、そしてまた神様の御心が何であるのかということを知り、私たちは主の目にかなうことを行うならば、神様ご自身が私たちを守ってくださり祝福してくださる。私たちは絶えず御言葉を読んで、そして神様の豊かな恵みの中に生きるものとさせていただきたいと思います。